街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんの担当です。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。さっちゃんがいる今いる場所はお天気はどうですか？
はい、今日はですね、柴崎一丁目にいるんですけれども、はい、こちらも30分ほど前までは結構しっかりパチパチ雨が降っていたんですが、うんうん、今は上がって少しムシムシしてきています。
やっぱり湿度が高いんですね。
高いですね。はい。
さて、柴崎一丁目にいるということですが、今日はどちらにお邪魔してるんですか？
はい、こちらはですね、京王線柴崎駅から甲州街道沿いを西へ歩いて6分ほどの場所にありまして、柴崎バッティングセンターがあるんですけれども、そちらにほど近い住宅地の一角に来ています。こちらにある3階建ての一軒家で先月新しくオープンした子育てを楽しめる施設、学ぶ子育て広場にお邪魔しています。カタカナで学ぶ、漢字で子育て、そしてひらがなで広場と書いて学ぶ子育て広場です。私はその3階建ての今1階の幼児教室などを開いているスペースにいるんですけれども、12畳と8畳のすごく広い2間がありまして、もちろん基調としたお部屋で、もう自然光も入って明るく、床は暖かなベージュ色のジョイントマットが一面敷かれてまして、とっても暖かい気分で過ごせる場所。そして50種類以上の飼育に関するおもちゃですとか絵本、パズル、図鑑なども置いてあるスペースになっています。今日は学ぶ子育て広場代表の笹尾蘭さんにお話を伺います。笹尾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。
とっても素敵な場所なんですが、こちら学ぶ子育て広場がどんな場所なのか改めて教えてください。
はい、ありがとうございます。こちらプレパパや、0歳から未就学児の、お子さん保護者を対象にした施設になっていて、子育てを学ぶを当たり前にしたいなというふうに思っていて、今なかなか子育てを学ぶ機会っていうのが少なくって、その中でやっぱりパパやママたちが不安を抱えて子育てをしているので、そういった中でこの広場に来たら、学びもできるし、子どもたちと一緒に遊ぶこともできるし、ね、そういったこう地域をこう巻き込んだ交流の場になっています。はい。
そういった思いから笹尾さんが個人で始められた子育て広場ということなんです。笹尾さんはモンテッソーリという教育方法の、ね、教室の先生ですとかベビーサイン講師の資格をお持ちで、これまでも子育て支援活動を続けられてきたということですけれども、どういったいきさつがあったんですか？
そうですね、私はもともと小中高の教員免許を持っていて、6年間特別支援学校というところで働いていました。でも、そういった中でやっぱりこう幼児期がとっても大事なんだな、ね、家庭で その過ごし方が大事なんだなっていうことに気がついて、教員を辞めて今こうやってフリーで特に0から6歳の子を対象にするようになりました。
なるほど。この柴崎でこの場所をお家を選んだ理由っていうのはあるんですか？
まず私が今仙川に住んでるので、近場で探してる地域 に密着したいなというところと、あとやっぱ一軒家で本当に子どもたちとかパパママたちがこうのびのび過ごせる場所がいいなって探していたら、この柴崎のお家を見つけたっていう感じですかね。
3階建てなんですけれど、お部屋の数ってどのくらいあるんですか？
8LLDDKK。
まあ、豪邸ですね。
で、8部屋に、さらにダイニングとキッチンは1階、2階にそれぞれあるんですね。は
い、うんうん、そうですね。
なので、キッチンを使った活動などもできるんですか？
そうですね。実際に子どもたちと一緒にお菓子作りをしたりとか、まだ今企画段階なんですけど、ママたちとこう夕飯作りを一緒にワイワイ作れたらいいなと思っています。
いろいろ企画も膨らみますね。
そうですね。楽しみです。
私は今1階にいるんですけど、2階のスペースも先ほど見学させていただきましたところ、15畳のすごく広いスペースで、そこにも、ね、木製のままごとキッチンですとか絵本なんかもあったりしたんですけれども、その奥には9畳のスペースに滑り台や網登りなどができる木製のミニアスレチックもあるお部屋がありまして、他にも授乳やおむつ替えができるくつろぎスペース、そしてキッチンも もあるということで、ここの2階はどんなことができるスペースなんですか？
そうですね、基本的に、まあ、月曜日と火曜日はもう誰でも来ていい、あのワンコインからあのフリーで利用できる場所になっています。で、あの子どもたち遊ばせながら、あとお母さんたちがちょっとお菓子作りとか、まあ、お茶菓子を楽しみながら、プラスこうおしゃべり会みたいなことも企画しています。
これは単発の利用でもなんかメンバーみたいになったりすることもできるんですか？
そうですね、単発であの利用もできますし、その月額メンバーになるとあのよりお得にというか楽しめるかなというところですね。
利用するにはどうしたらいいんでしょうか？
そう、学ぶ子育て広場 の, あのサイトやあのインスタグラムの方にあの URL が載っているので、そちらから事前に予約をしてあの参加していただくような形になります。
事前予約が必要ということですね、はい、あの事前に月齢ですとかお子さんの好きなことを聞いてくださるので、その子どもたちに合ったおもちゃなんかも用意してくださるって聞いたんですけど。
あ、そうですね、あの今あのその申し込みフォームに今好きなこととかできるようになったことっていう項目を入れてるので、その子に合わせて、あ、じゃあ今このぐらいがいいかなっていうので毎回変えてやってます。はい
ですね、その他にもこの2階のスペースでは月に1回ハイハイレースも開催してるんですよね。
そうですね、もう本当に毎回ドラマがあって可愛いんですけど、
参加賞や表彰状、フォトスポットも用意されていて、制限時間は2分、コースはおよそ3メートルということで、どんなドラマが例えばありますか？
そうですね、本当に最初に用意ドンって言って、もう訳も分からずずっと止まっちゃう子もいるし、バーって走り始めたな、ハイハイし始めたなと思ったらゴール直前で止まっちゃう子、あともう少し頑張れみたいなとこもどかしい気持ちがあったりとか、あとはそのお友達のおもちゃをめがけてコースアウトしていっちゃうことが本当に毎回可愛いですね。
このあんよができる前のお子さんが対象ということで、この時期だけの素敵な思い出も作ることができるということです。今月の回は満席になっているということで、また来月以降気になる方はぜひホームページなどをご確認ください。そして今私1階にいる場所が、笹尾さんが主催する講座などをする教室と聞いているんですが、どんなクラスを主催されてるんですか？
そうですね、基本的にはモンテッソーリっていう教育方法を軸にした幼児教室になっていますね。で、あとはその季節遊びだったりとか、そういったことをやっています。はい、
先に季節遊びのお話を聞きたいんですけれども、具体的にはどんなレッスンなんですか？
0から2歳の子と子が対象の季節遊びと、2歳から6歳の対象の子2つ用意していて、あの今月だと0から2のクラスだともう全身で寒天遊びするとあとはそのお家でも楽しめるようにこうステンドグラス風のモビール作りをしたりします。
2歳から6歳のクラスはどんなことをされますか？
今月は、まあ、動物がテーマになっていて、もうスプレーの中に絵の具を入れても、うん、芋同士にもうガンガンこうかけていくで、そうするとちょっと仕掛けがあるので子どもたちがこう楽しみながら、であと夏休みでおうち時間も長くなると思うので、その大陸ごとの動物のカードとかをお土産でお渡しするような形になってますね。
ということで、お子さんの、ね、可能性がどんどん広がるクラスということで、今月は7月の18日の月曜日、海の日にベビークラスが午前10時30分から、2歳から6歳クラスが午後2時から行われるということです。さて、モンテッソーリのお教室もあるということなんですが、モンテッソーリという教育方法、どんな方法なのか、こちらでも教えていただけますか？
はい、モンテッソーリ教育はもともと障害児教育から始まっていて、子どもの一人でできたを大切にする教育方法になっています。他の教育方法と大きく違うのは、自分が立つ方の自立と、あと自分が律する方の自立、こう気持ちの面のこの発達がこう同時に学べるっていう、とても素敵な教育方法になっています。
こちらの幼児教室ではどういう内容のレッスンになるんでしょうか？
はい、1回70分で、だいたい最初の60分は本当に個人活動、自分で一人でね楽しめる内容をどんどんやっていって、後半はあの集団活動として季 設の、ね、歌や制作活動などをやっています。
その一人の活動をお仕事と呼んでいるそうなんですけれど、今そのお仕事になるおもちゃがいっぱい並んでいて、例えば今お皿の中にかちっちゃい 1センチ台ぐらいのカラーボールが入ってスプーンがある、トレイがあるんですけど、これはどういったお仕事になるんですか？
これはスプーン食べがまだできない子が、その食卓の場面でやっぱりスプーンの練習をしようとすると、食べたいのに使えなくてもイライラしてスプーン投げちゃったりするんですけど、うんうんうん、それをこういう活動として取り上げて、別の場所でスプーンの活動をやることで、うん、子どもが自分でできるようになっていくっていうようなものですね。
遊びながらその生活の中で使える力を伸ばしていくっていうことなんですね。
そうですね、
はい。その他にも外部の方を呼んだイベントなども行っているということで、先ほどご紹介いただきました広場のフリー利用や各イベントレッスンのご予約などを含めて、詳しい情報や最新情報については学ぶ子育て広場のホームページ、インスタグラムをご確認ください。では最後に笹尾さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私がもともと特別支援学校の教員ということで、本当に障害の有無に関わらずたくさんの方に来てもらいたいなというふうに思っています。ね、本当に子育ての悩み、ね、子育てって本当に一人でやるものではないので、うん、ぜひぜひこういう場所に来て他のママさんと交流したりとか、私みたいにこう知識のある人と話すことで、どんどん子育てを楽しんでいってもらいたいなと思います。
笹尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は柴崎1丁目に先月オープンしました学ぶ子育て広場からお伝えしました。
はい、さっちゃんありがとうございました。学ぶ子育て広場、3階建ての一軒家ということでね、思い切り飛んだり跳ねたりもしつつ、体とそして心を育てることができそうですね。ぜひお近くの方は一度遊びに行ってみてください。さて、そして調布 FM のヘビーリスナーさんはもうご存知かと思いますけれども、さっちゃんこと岡本幸子さんは今週の金曜日から午後のカフェテラスのパーソナリティとしてもデビューすることが決まっています。ぜひ皆さん金曜日の12時調布 FM 聞いてみてくださいね。以上、街角レポートのコーナーでした。